ではこれから聖書朗読いたします。今日はルカの福音書6章20節から26節になっております。ルカの福音書ですね、教会そのやつの聖書では109ページですね。新約聖書109ページになります。ルカの福音書6章20節から26節を読みいたします。イエスは目を上げて弟子たちを見ながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから。今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて会うことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を悪しにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。しかし、飛んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。皆の人に褒められるときはあなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。アーメン。では今日はイエスの教えた幸せとして杉牧師よりメッセージいただきます。
イエス様の教えというのは時々こう分からない、何を言ってるのかが分からないというところが出てきます。そこをまあ解説していくと、なるほどそういうことを言ってるのかなと思う点も出てくるわけですが、今日の聖書箇所はまさにそういったところだと思います。最初パッと聞くと、これは一体何を言ってるんだろうと思うところです。幸せとは何かということは、歴史の中で何度も何度もいろんな人がいろいろな意見を言ってきているわけで、皆さんにとっても幸せとは何かと言われたら何かしらの答えがあると思いますが、いかがでしょうか。例えばこんなものが挙げられると思うんですね。家族が健康でいること、住む家があって食事に困らないこと、仲間あるいは恋人あるいは良い結婚ができていることとか、そして、もう一つは夢の職業について活躍できることとか、そういうことが簡単に挙げられると思います。誰でも想像がつくと思います。一旦そういうものが手に入ると、今度はさらにいろいろ出てくるのではないでしょうか。例えば夏に過ごす別荘があるとか、仕事用と趣味用の車があるとか、好きな時に好きなところに旅行に行けるだとか、いろんなことが加わってくると思います。こういうものがあれば当然いいことだと思うんですが、そういうものを持っていてはいけないと、そういうふうにはキリストは教えていないと思うんですね。そういうものがあるのは当然いいことです。しかし、キリストは幸せということの概念についてちょっと違うことを教えた。そういうものが私たちに幸せを与えるわけではないというふうに教えたんです。そして、貧しいものは幸いですと言いました。貧しさが幸せにつながると言われるのですから、普通何のことを言っているのかわからないと思います。この言葉は意味があっての言葉ですから、このまんま理解しようと思ってもなかなかできないと思うので、その背景を学んでいかなくてはいけません。そこで今回はこの、貧しいものは幸いですという言葉に焦点を置いていって、他にもキリストが幸せといった概念について学んでいきたいと思います。まず幸せという概念についてなんですが、神様が与える幸せというものの一番の特徴は、やはり永遠というものにつながっていることだと思うんです。永遠のものである。 何か物が与えるとかそういうものの幸せというのは一時的なものでしかないということは子どもの時から皆さんが経験して知っていることだと思います。物によって与えられるものは本当に一時的なものでしかありません。我が家の息子たちでさえそのことはもう体験的に知っています。彼らは何か新しいおもちゃが手に入るとその時はすっごい嬉しくてそれをずっと持って歩いているわけです。時には寝る時も一緒です。お風呂に入る時も一緒です。でもしばらくするとそのおもちゃはもうどこかに行ってしまっていてどこかに行ってることも気がつかないでいるんです。どこかで聞いた言葉なんですがこういう話言葉を聞きました。男の人の大人か子供の違いというのはおもちゃの値段で決まるというんですね。わかりましたか？男の人の大人か子供の違いはおもちゃの値段で決まる、まあ、ちょっとこれは皮肉的に言っているんですが要するに男性の方は子供の時も大人になってからもおもちゃに対して一生懸命で、ただ大人になると経済的力がつくもんだからおもちゃに対してのお金をたくさんつぎ込んでいるということになるわけです。近所の人でですねと言ってもこれ近所の人という話を出してもうちの教会の人ならみんな誰のことを言ってるかすぐ分かってしまうと思いますが、オートバイに乗っている男性がいます。この人は幸せそうにオートバイに乗っています。この前も雪の中なんですがさすがに乗れないのでオートバイのエンジンだけは温めているんですけれども、その姿を見るだけでもすごく幸せそうなんですね。その姿を見るといやー 長持ちするおもちゃを買ったよなと思うんですけれども、しかしそれも永遠ではないですよね。確かに長持ちするんですけれどもある程度年を取ったらもう無理かなと思う時が来ると思います。変わることがない幸せを与えるという意味で神様の幸せは違うんです。永遠のものを与えるというので神様の幸せは違います。次にその貧しいという言葉に焦点を当てたいんですが、貧しいという言葉については聖書ではどういうふうに語っているか、この世の富に関してなんですが、お金持ちになっていくことに関してじゃあ聖書で悪いというのかというとそうではないんですね。一貫して聖書ではよく働きなさいということを勧めています。勤労勤勉、そして働いた者はそれだけの祝福を受けると約束をされています。でその祝福というのはもちろん経済的な祝福も含まれているわけです。神様の祝福を受けてこの世の富を多く受けた例がたくさん聖書の中に出てきます。多分旧約聖書の中で一番のその例はダビデの話だと思うんですね。ダビデは羊飼いでした。何でもない本当に普通の人、まあ普通の人の中でももしかしたら経済的には少し、弱い人だったのかもしれません。彼は苦労して苦労して苦労して王様になりました。王様になってからというのはまさにすごいお金持ちになっているんです。もう一人こっちの方がもっとすごい話かなと思うのはヨセフの話になりますね。ヨセフは兄弟間の揉め事のためにエジプトに売られて奴隷生活をし始めた。奴隷生活から始まって苦労して苦労して苦労して最後はエジプトのナンバー2になっている、まさに大金持ちになっているわけです。そういう話が出てくる中で旧約聖書ではそういうふうに私たちも信仰を持って歩もうではないかということを教えているんですね。ですから信仰を持って歩んでいく中で私たちが経済的な祝福も受けるということを旧約聖書を学んでいるとこう入ってくるわけです。後にイエス様はそれだけが祝福ではない、金持ちになることだけが祝福ではないということを語り出したわけですが、いずれにしてもお金持ちになることも神様が与える祝福の一つとしてあるんだということがわかります。ですから貧しい、その経済的に貧しいイコール幸せではないということはすぐにわかるんです。そこでこの貧しいものは幸いと言っているどこで どこを貧しいものが幸いなのということを説明するために少し丁寧に説明を加えてくれているマタイの福音書の方を読みたいと思います。マタイの福音書の5章の方ですね。マタイの福音書の5章の3節を開いてみたいと思います。マタイの福音書5章の3節ではこういうふうに言いました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。先ほど言ったのは、貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。神の国があなた方のものだという点は変わっていないんですが、貧しいという言葉に対して、マタイの福音書では、心の貧しい人はという心の問題なんだということを明確に書きました。心が貧しいと言われると、またこれもいろいろと想像がつくと思います。心の狭い人かなと。卑屈な人で、こう人のことを受け入れられない人かなとか、そういう想像もついてしまうかもしれませんが、もちろんそういうことを言っているのではなくて、ここではこういうふうに理解されていますね。ここ自分の弱さを知っていて、へりくだらされているような人、そういう人がいわゆる心の貧しい人というふうに理解しています。ちょっと私はここを強調したいんですが、自分の弱さを知っていて、へりくだされている。へりくだっているという表現ではなくて、へりくだらされている人というふうに表現したいと思います。へりくだるということは、時には自分の意思である程度できると思うんです。いや、私はまだまだだよねというふうに思うようにすること、あるいはそういうふうに言うこと。これはある程度自分でできると思いますが、私はまだまだなんだというふうに本当に心から思わさせられる、そういう人だと思うんです。それがへりくだらされているという意味で言っています。こういう話をしていると、やはりこの心が貧しい状態になる人は、いわゆる社会で成功を収めている人が多くなるのかな、貧しい、成功を収めていない人が多くなるのかなと思いますね。貧しいが経済的な貧しさにもつながるような気がするんですが、皆さんもご存知だと思いますが、社会的に成功している人の中でも本当にへりくだらされている人もいますし、逆に社会的に成功していないけれども傲慢になっている人もいるわけで、やはり完全にはつながっていないと思いますが、どっかでつながっている部分もあるのかなというふうに思わさせられます。心の貧しいものは幸いです。この貧しさを教えるのにふさわしい聖書箇所として、ルカの福音書の18章の9から14節があると思います。ここでですね、その心の貧しさということについて語っていると思うので、開きたいと思います。ルカの福音書18章の9から14、聖書を開ける方は開いて一緒に見てみてください。ルカの福音書の18章9から14。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを語られた。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸は叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。こういうふうに言ったわけですね。自分の心の中で自分を低くしている者はやがて高くされる。でも自分が正しい、自分は、いいんだと思っている人はやがて低くされる。これが先ほど言っていた、貧しいものは幸いですによくつながっていると思います。自分の弱さを知って、 へりくだらされている人は神様の国を受け継ぐものだから幸せだと言いました。神の国を受けるとはどういうことか、これもですね、もう少し分かりやすい表現で言っている聖書箇所があるので、そこを開きたいと思います。これは旧約聖書ですが、イザヤ書の57章15節です。イザヤ書の57章15節、こういうふうにですね、あ、そうですね、新改訳聖書で見てみましたら1119ページになると思いますが、どうでしょうか。イザヤ書57章15節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。書いてありましたね。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへり下った人と共に住む。ですから心が砕かれてへり下っている人と神様が住んでいるんだ。もし天地創造の神様がこの私と一緒に住んでいるというふうに思えるならば、私の味方として一緒に住んでいると思えるのならば、私たちは何を恐れる必要があるでしょうか。私たちは神様の国を受けているものになるわけです。私たちはそれぞれ国籍を持っています。持っていると思いますが、どうでしょうか。私たちは神様の国の国籍も持っているということになっているんです。しかも素晴らしいことは、私たちは普通一般の一国民でしかないんですが、神様の国の国籍には王の子供としての国籍を持っているんです。神の王の子供として、神の王国の王の子供として迎え入れられているんです。ですから私たちは神の国を持っているというふうに言えるんです。ということで、この貧しいものの意味の理解が進んだと思いますが、いかがでしょうか。自分の弱さを知り、へりくだらされている人は幸いです。なぜならその人は神の王国の国王の子供としているからです。で、私ではどうしたらその弱さ、自分の弱さを知りへりくだらされるのかということについて考えていきたいんですが、一つ考えられるのは経験からというふうに言えると思うんですが、でもこの経験というのも不思議なことで、人によって経験をどういうふうに生かすか全然違いますよね。自分の弱さを知るような体験をした時も、全部周りの人が悪いという結論に達してそれで終わってしまうような、そういう残念なこともあります。そこで私は思うんですね。どうやったら、何が人の弱さを理解させて、その自分のことを知ることができるんだろうか。その答えに入っていく前に、他の幸いということについても読んでいきたいと思います。そうするとさらにどうしたらということが分かってくると思うんです。今日の聖書箇所であるルカの福音書6章の21節の部分を読んでいきたいと思います。今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。ここでも実際の飢えとは違うことを言っていると思います。マタイの福音書の方を見てみると、義に飢え渇いている人と表現しました。つまり神様との正しい関係、あるいは神様の言葉に従いたいということに関して飢えている人です。そういう人は常に自分が神様の前にいることを意識しているので、神様の言葉に従いたいと思っているその人たちは、やがてそういう思いに飽くことができるであろうと言ったんです。この飽くことができるというのは、この地上での命を全うした後に ということだけではないと思うんですね。確かにその時には神の国に入ったら私たちは義に飢え渇く必要はないと思いますが、それ以前に今現在も私たちは神様の言葉によって養われて、神様の言葉を理解して神様の言葉に従おうという思いが与えられていくので、飢えることがなくなっていくはずなんです。そして21節の続きではこういうふうに言いました。今泣いているものは幸いです、あなた方は今に笑うようになりますから。泣いているものというと、これはですね、自分の罪の問題やこの地上での罪の問題に泣いている人のことを言っていると思われます。その人はそれいずれの日か神様の国に入った時にその涙が拭い取られるというふうに教えているんです。自分の罪の問題を見て、ああもう本当に自分はって泣いている人、あるいは他の人のことを見て、その他の人が不当に扱われている姿を見たりして泣いていること、そういう人は必ず慰められると言ったんです。実は今まで語ってきた部分がですね、ヨハネの福音書の7章の16から17節を見るとよくわかります。もっとわかりやすい表現でその約束を語っているんです。ですからちょっとそれを見たいと思います。ヨハネの福音書、ヨハネの黙示録です。黙示録の7章、これは神の国について見ている幻のところですね。神の国を、そのこの地上ではない神の国を見ているとき、こういうものを見たと言ってヨハネが書いたものです。ヨハネの黙示録の7章の16と17、こういうふうに言っていました。これはその救われた者が神の国に入ったときどうであったかということで、こういう幻を見たんです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。これは神の国に入った時にそれを本当に全て味わうことになるんですが、実際には今現在イエス様の救いを受け入れているのならば、それを体験し始めることができるというのも私たちに与えられている約束なんです。飢えることもない、乾くこともない、太陽どんな炎熱も私をもう打つことはない、なぜならば神が私の牧者になっているからだ、そして私を命の水に導いてくれている、私の涙はすっかり拭い取られる、これ今この地上にいる私たちもそれを体験することができる約束なんです。神様が私たちと共にいる、私たちを養ってくださるということ、これは本当に素晴らしいこととして私たちに与えられます。ではここでまた話を戻していきたいと思います。どうしたら私たちはその自分の弱さを知ることができ、へり下った状態になることができるのか、この答えはですね、ルカの福音書の6章の中にもあると思います。まず簡単に答えを言うと、神様からの語りかけ、これが必要。もう一つは自分自身がどういうふうに行動していくか。神様からの語りかけで神様を知ることが必要になると思います。そして神様と自分自身を比較していくということが必要になると思うんです。ルカの福音書の6章の36節ではこういうふうに言っています。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。ルカの福音書6章36節でした。こう言ってたんですね。神様が憐れみ深いから、あなたも憐れみ深いものになりなさい。つまり神様をまず第一に知ること、そうすることによってあなたたちは何が正しいかを知ることができるようになるんだと教えたんです。ですから神様から教えられるということが私たちにとってどうしても必要不可欠なものです。そしてもう一つは、ルカの福音書の6章の41、42を見たいんですが、こう書いてありますね。あなた方は兄弟の目にある塵を見ながら どうして自分の目にある針には気がつかないのですか。自分の目にある針が見えずに、どうして兄弟に、兄弟あなたの目の治療を取らせてくださいと言えますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ自分、兄弟の目の治療がはっきり見えて取り除けることができるのです。ここではですね、自分を見つめなさいということが教えられています。私たちは誰でも、これはもう絶対に誰でもと言っていいと思います。誰でも自分を見つめるのが苦手です。まあ、言ってみれば当然だと思います。鏡を見ないと自分を見ることはできないわけで、自分の生涯の中で自分自身を肉体的にも見ることができる時間というのはすっごい少ない。むしろ自分の周りにいる人の方がよく見ているわけで、そうするとどうしても周りにいる人の方の悪い点を気がついてしまう。もうこれは人間の性質上もう避けられないものだと思うんです。だからここにすごい気をつけなければいけない。自分はどんな問題点を持っているのかを常に見続けるというか、自分自身を顧みる時間が必要なんだと思います。イエス様はすっごいインパクトのある例え話でこれをしてくれました。目の塵を、人の目の塵は見つけるけども、自分の目にある丸太を見つけることもできない状態なんだ。丸太なんか絶対目に入ってるはずはないわけですけれども、そのぐらい自分の性質について気がつかないことが多すぎるんだということです。ですから、私たちは意識的に悔い改めの時間というのが必要なんだなとつくづく思うわけです。まあ、カトリック教会では懺悔室というのがあって、礼拝の前だとかにそこに行って、まず自分の罪が許されているということを確認してから礼拝に行こうとか、そういう教えがあるみたいですが、私たちは懺悔室に行く必要はない。神様が常に一緒にいるから、神様が私と一緒にいるから、神様に対して自分の罪を悔い改める時間を持つことがいつでもできる、どこでもできるんです。だからそれを意識的にちゃんとする必要がある。そしてその意識的にする必要がある中で、この聖書箇所にある通り、人の目の中にある塵に気がついた時こそ、自分の中にある丸太を悔い改めることができるんじゃないでしょうか。もし周りの人のことで何か感じるものがあったならば、自分にそれを置き換える機会であるというふうに捉えてみてください。もちろんこれにももう本当にいろんな状況があって、もう全然もうそんな話にもならないようなすごい極端な状況だってたくさんあるわけですから、何とも言えないんですけれども、でもまあこれからの生活の中でちょっと心がけてみてください。人の問題点に気がついたとき、それを自分のことに当てはめて考えてみると、自分自身の問題として受け止めることができたならば、もしかしたらあなたがその人を助けることができるかもしれない。これはすごい希望的な、希望を与える約束だと思います。自分に気がついたならば助けることができるかもしれません。また悔い改める中では、時には自分自身も本当に気がつかない時があって、もう神様の奇跡によってしか知らされないこともあると思います。ですからそういう時は本当に、そういうことを時はじゃなくて、そういうことを期待して神様に祈るというのももちろんありです。神様、私の問題点、あなたの前に問題点を持っているのならば、今そのことを教えてください。今私がすごい大きな問題点を抱えているのならば、そのことを教えてください。そうお祈りすると、聖霊なる神様が私たちに罪について、義について、私たちの持っている間違いを明らかにしてくれる。これが私たちに与えられている約束なんです。ということで、最後の部分だけもう一回まとめたいと思います。悔い改めるということで、人を見たときにもう一度自分を見るようにしてみるということを心がけてみるということと、神様の霊によって 自分自身の罪を知らされるということ、その2つのことを気をつけて悔い改め、そして神様 のようになりたいという思いから変えられていけばいいのではないかと思います。そしてそのへりくだらされている心は必ず神様の祝福を受けて幸せを得る。なぜならば私たちが悔い改めたときに必ずあなたは確実に許されているという約束があるからです。確実に完璧に許されていて、その存在を受け入れられていて受け止められているんです。だからこそ私たちはその何が幸せなのかというのが見えてくるんだとは思うんです。でこれが本当に私たちに与えられている約束なんです。ということで、今一緒にお祈りする時間を持ちたいと思います。それぞれがその思っていることをお祈りしていただきたいんですが、もし何もなかったならば、先ほど言ったように自分の罪について神様に示してもらえるように祈る時を持ってみてください。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。神様、今私たちに与えられた御言葉をあなたが水をかけ、その御言葉の種に水をかけ育ててくださって、心の中で理解し、そしてあなたの言葉に従うことができるように私たちを作り変えていってください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。